山若菜の何は何でも何は節。皆さんこんばんは、京山若菜です。さて、いつものようにお相手は、
どうもこんばんは、えのきだ新山でございます。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。まあ、ようやくあの世の中も、はい、あの平穏が戻ってきてるんですかね。なんか、まあ、
まあ平穏な感じですよね、街が、
人がね、やっぱりわっと出てくるようになりまして、
まだまだ本調子ではない感じですけどね。
なんかね、あのお店なんかもこう目の前だから、お客さんがこう、お客さんっていうか、まあ人がいっぱい通るんだけど、入ってきてくれないっていう話が結構多いみたいですよ。
そうですか。いや、昨日ちょっと難波の方にちょっと繰り出したんですけど、あの好きやったレストランで食べよう思ったら、もうその店もう閉店、あの閉まってました。
早じまい
というか、もう多分撤退したんでしょうね、あれ。
あ、やめちゃった。
はい。
あらら、まあまあ実際多いみたいですよ、そうい
う話。いや、もうだから開くのを楽しみに待ってるっていう感じではなくて、もうその店自体がなくなってしまってるから、あ、これはやっぱり実際寂しいもんやなって思いましたね。
やっぱり本当だったらね、もうちょっと先まで続けようと思ってた人も、はい、前倒しでやめちゃってるところが結構あるみたいですよ。
はい、あるみたいですね。
まあだからそういった大きな影響が出ておりますが。はい、まあ若菜さんとこもね、はい、そのステージがなんせずっとできない状態でいたわけですから。
そうです。
あの練習ですよね、練習というか稽古は、はい、
そうですね。私の場合はそう、河原で練習したりとか、カラオケボックスで練習したりするわけではなくて、
いやもう河原で練習してた
から、まあ海も近くにないですし、私はもう今までずっと一軒家に住んでまして、はいはい、あの鉄筋コンクリートの一軒家で、はいはい、で、まあ、そこで結構声は出してたので、
ええ、
まあもうね、で今ちょっと引っ越しをしたんですけども、はい、一人部屋を借りてるんですけれども、はいはいはい、そこもあえてもう声を、でっかい声を出していい物件を探しまして。
ちなみにそれはあれですか、あのマンションとかですか。
マンションです。
マンションでこう、はい、音を出してよいっていうと、大体こうなんかあの、ね、重厚な壁で、
はい、
こう床も厚くて、はい、こうピアノとか練習なさるような、ちょっとこうハイソなお家がこう入居なさるような、こう家賃のちょっとお高い、そういう物件ですか。
ちゃいますよ、全然。もう家賃も安いそんな、やっぱりね、家賃もそんな払えませんし、高い家賃なんて。だからもう築32年ので
、それで音出していいっていうのはどういう理屈なんですか、ね。
一応そのなんか今の鉄骨よりも昔の鉄筋の方が、音は響きにくいそうなんです。
ああ、まあまあそういうのあるでしょうね。
そういう建物をもう無理に選んでもらって、不動産屋の人、
はいはいはい、
めちゃくちゃ頑張って探してくれたんですよ。
あ、
ほんなら、大きい住宅街で、住宅、集合住宅で、
マンションね、
住宅で、で私の住んでるフロアは最上階なんですけど、
はいはい、
その最上階は、そもそも人が住むような部屋ではなかったらしいんですね。
ほう。
何か倉庫にするか、なんかそんな予定にしてた部屋だったらしいんですけど、それをあえてなんか部屋にしてるんです。トイレつけて、
ちょっ
と水道もちょろっとつけて、
はいはいはいはい、はい、
うん、で、そこが実は一つしか部屋がないし、隣はもうエレベーターの機械の、
はいはいはい、機械室
で、はい、もう一つは水道タンクみたいになってて、
もうほぼ屋上じゃないですか。
もう屋上みたいなもんなんですよ。
ペントハウスじゃないですか。
そうです、そうです。ほんで、まあ、出るともうほんまにベランダがこう、まあ、全部ではない、部屋全部ではないですけど、半分はベランダが囲うような形になってて、で建物もその辺の建物はちょっと高めなので、これやったら響かへんやろうと。
まあまあ、そう、遠く空間に向かって音出すようなもんですからね。
そうです、そうです、
ええ、
で今のところ大きい声出してますけど、苦情は来てないです。
あ、
全く。
はいはいはい、
はい、ほんでエレベーターのところまでも聞こえてないんですよ。やっぱりちょっと聞いてもらったんですけど、でっかい声出したけど、
だ
から
なるほど、
全くご近所には迷惑はかかってなくて、
ええ、
そこで
いいじゃないですか。
すごい、ようこんなもん見つけてくれはったな思ってね。こんなすごい部屋を、ありがたい。
そこでじゃあ、まあ、もう自由にあの好きな時間に稽古ができるという。
好きな時間に、夜中でもやってます。やる時はやる
夜中でも。
でもさすがちょっとあれかな思って
窓開けてやるとちょっと
窓はね、さすがに開けてはできないですけど、一応カーテンも遮音カーテンにしてるんですよ、は
いはいはい、まあまあそこまですればね、
はい、
多少音が外に漏れたって別にその周りに人がいるわけじゃないから、まあ問題じゃないということでしょう、
はい、そうなんですよ。すごくありがたいんですよね。
でもみんながみんなね、そういうまあ、あの芸人さんとかそういう音楽をやられる方とかも、
そうですね、
そういう部屋があるわけじゃないじゃないですか、はいはい、結構いろいろ皆さん苦労してるみたいですよ。
ああ、そうなんですか。他の方とちょっとあれなんですよ、どんな感じで。
いや、ほらカラオケボックスなんかで練習するって人はよく聞いてましたけど、はいはい、カラオケボックスが閉まってるでしょ。閉まってたでしょ。
ああ、そうですね。
だからみんなどうしてたんだろうねとか思って、そういう人たちは。
そうですね、
ええ、
いろいろなんか見てると家の中で大きな声とか音を出せるようにというのは、なんかそういう段ボールの、
ええ、ありますよ、段ボールスタジオ。
ありますよね、スタジオみたいな。
でもね、それでも結構そこそこするんですよ。安くないですよ、あれ。
段ボール
やのに何万もしますからね。
あ、そう。
段ボールであっても、
は
い、もちろん そこら辺 のスーパーでもらってきたただでもらってきた段ボールでそれをこうガム手で貼り合わせて作るような猛者もいるでしょうけど、果たして効果はどの程度かはちょっとわからないですよね。何もしないよりはいいかもしれない。
まだいいかもしれないですけれどもね、じゃあそう大変ですよね。
どこで皆さん、だからどこでやってたんだろうな、皆さん練習はと思って。
やっぱ外の広いとことか、あの河原とか、
あとね、どうしてもやっぱり声を張らなきゃいけないのと、はい、あんまりこう一般の人に聞かせたくないようなものもあったりすると、
はい、
まあぶっちゃけラブホでやる人がいたみたいですよ。
ラブホで、
ラブホ空いてたみたいですから。
あ、ラブホ空いてた
んですね。空いてたみたいですよ。なんか全部かどうか知らないですけど。
でもラブホなんかめっちゃ音響くんじゃないんですか。
いや、どうなんですかね。さ、店によるんでしょ
う。店にもよ、やっぱりこう音を遮断して、
まあまあ一つの空間の中でですから、うん、まあ、あんまり音漏れたらまずいっしょ、ラブホやっぱり、
まあ、
だから、まあ、それもあって、だからでも多分こう漫才のコンビとかだと、
あ、ラブホで
男二人で、
二人で、あ、そうですか。
特殘なカップルかなっていうこう風に見られたかもしれませんね。
ほんまですね。練習しながらちょっと途中でムラムラしたりとかする。
ああ、目覚めたかもしれない。
目覚めたかもしれないしね。
まあ、それはそれでまた違う道を歩んでいただきたいわけですけど。だからまあまあ、だから本当に今回いろんなところにやっぱり影響が出ていて、
影響は、そうですね、皆さんどうなんですか。ほんでね、ずっと家に閉じこもることの方が多かった、すごい多かったと思うんですけど、実際こう解除になって、ほな出ようかいう時に、なんかもうすぐ邪魔くさいとか、もう面倒やなとかっていう風にならへんのかなと思ってて、私なんかちょっとやっぱ家で出るの億劫な感じはしますよね。
いやいや、しますよ。
買い物行ったりするとか、
私基本電車とか乗るの大好きなのに、
はい、
なんかね駅まで行くのがね面倒くせえや
つ、
なんだろうなと思って、でなんか電車待ってんのもかったるくて、
あ、
これで電車乗るじゃないですか、はい、ちょっとこういう生地人がちょっと、まあ、今割と乗ってくるんで、邪魔くさいなとか思って、だからちょっと前にほら電車乗ると本当に下手すると一都車両に一人なんていう時があったじゃないですか。
ありましたよね。
もう極めて快適な空間じゃないですか、貸し切りで。
貸し切りのね、
うん、そこそこうじゃうじゃいるわけですよ。
出
て行けお前らとかって言ってくれるような、家にいろとかっていう邪魔だなとか思うわけですよ。でこう行きたい店に行くと、まだ空いて、もう空いてんだろうと思って行ったら、それこそまあまあ若菜さんの時は潰れてたっていう話ですけど、私のやつは早めにもう閉じちゃってて、
はい、
じゃあちゃんとネットで見たら、
はい、
例えば9時までやってますって書いてあるんですよ、
はい、
で行ったのが7時ぐらいに行ったわけですよ、
はい、
もうやめてんですよ。
あ、もうやめてたんですか、
ええ
ということはもうホームページのそれもちゃんと更新されてなかった、
ええ、いやだから多分9時までやるつもりで開けてたんでしょうけど、あまりに客が来ないんでしょうね。
ああ、そういうことですか。
もうやっててもしょうがないから、早もう今日は早めにやめようって
、閉めよう言
う
て、
ええ、だからこう張り紙して外にドアのところに本日は閉店させていただきましたとか書いて、なんだと思って、そうなるとやっぱり今度は悪循環になってきますよ。もう行かなくなるかもしれないですよね、そこにね。
そうですね、
やっぱりお店ってやっぱり開けると決めたら意地でも開けなきゃダメですからね。
本当ですね、意地でもね、誰が来るかわからないって思います
よ、ね、これうちもよくFMC さんのやっぱりウェブラジオとしてもう何十年もやられてて、その秘訣は何ですかとかって聞かれる時あるんですけど、はい、何が何でも放送してるっていう、
何が何でも、
ね、何が何でもやるっていう、まあ、だからそうするとお客さんもあそこは絶対やってるっていう、
分かってるので、
いつアクセスしてもっていうふうになってくる、 そこが大きかったかなと思うので、ぜひあの全国のご商売なさってる方、あの意地でも開けてください、
はい、そうですね、
もうあの人件費かかるときはあの払ってください、人件費国に請求しましょうそれね、国に、あのというのが、まあでもまあその芸人さんとかそういうアーティスト、ライブハウスも今だからもう、この間テレビでやってたの見て笑いましたよ私、あのちょっとあのライブハウスですけど、岡山かどっかの、なんかステージと客席の間に巨大な透明なビニールで仕切りを作って、
ああ
ビニールハウス越しにライブ見るのかっていう、あれビニールがビリビリビリビリ言うような気がするけどね、音でどうなんだろう、
そうやってでも開けてるん、ライブハウス
開けようという準備を今
準備をされてるんですか、
うん、してるとかっていうのとか、そうそう、だからこの間のあれですよ、あのその土曜日のあのあの TBS 系列の安住アナとビートたけしさんが出てくるやつですよ、はい、あれ見てて、それで何あのなんとかホールの何百人か入るようなホールがあって、はい、そこをこうソーシャルディスタンスで、
はい、
そのお客さんのこう空間を空けて、ね、もしそれに乗っ取った状態で座らせたらどうなるかっていう、もうびっくりするとスカスカになるんですよ、だからその何600人ぐらい入るようなホールが、
はい、
実際100人ももう入れられないみたいな感じになるっていう、これいつまでやるんですかねそんなことは、ね、
ずっとじゃないですか、
もう滅びますよ全部、うん、
ずっとだと私でもこれずっとでしょ、
まあ、ありとあらゆるものが滅びますよ、
う
ん、これ
もう私は思いますよ、
ええ、
コロナがもう全部、ええ、全部こう移って、ええ、ほんでもう広がらないっていうところまではずっと続くんじゃないんですか、
ね、あんなことはないっしょ、いつまでたったってあれは姿形を変えて出てきますよ、
出てくるんですかね、ええ、そのためにずっとじゃあこういうふうにやるつもりなんです
か、いやだからじゃあ
どうするんですかね、
いやいやだからもう本当にあのさっきあの松屋で久しぶりに牛丼食ってきたんですけど、
はい、
こうカウンターもやっぱりこう一マス開けてみたいな感じで、しかも横にちゃんとついたてができてて、
はい、
もうなんかここあのラーメン屋の一覧かと思うぐらいのあの松屋がもうなんか不思議な感じだったですよ、
うん、映画館もあれですね、3つぐらい席開けて、
ええ、
でテープで貼ってありました、座るなっていう感じで、
ああああ、なんかペケが貼ってあったりとかね、いろいろありますよね、
ポツポツポツでしたけど、
ええ、あと今だからこれからまた出てくるんじゃないかっていうのは、あの、うん、ドライブインシアターが出てくるんじゃないかって思います、昔30年ぐらい前にちょっと流行った時あるじゃないですか、
はい、ええ、万博にもありました大阪やったら、
はいはいはいはい、
ありました、
あの駐車場みたいにこう車並べて、
そうですそうです、
でそこのそのなんかあのアンテナのところにこう、はい、あのケーブルを引っ掛けてると、そのカーラジオから音が聞こえてきて、
そうです、
ええ、あれで映画見るっていう、
そうです、
流行んないでしょうね、でもね、
流行らないですかね、
今家でビデオ見てればいいですからね、
まあ、何もでも家で見れますけれどもね、まあ
ええ、
わざわざ車乗って
わざわざ車で行かないでしょこれはだからそれだったらまだあの電車止めてあの、はい、あのどっか線路脇にスクリーン置いてあの電車で見てもらうとかって思いますか、あ、それもダメですね、ええ、まあまあもういろんなものがこうい
ろんなものが変わってて、もう全く風景が
でも変わるっていうか、ね、変えて持つとは僕はとても思えないですよ、
うん、
だってあのー、ね『笑点』なんか見てても、
はい、
今リモートでこうやってるじゃないですか、その画面越しにこう一人一人が、
私
『笑
点』見てなかったんですけど、ええ、一人一人が画面なんですか、
ええええ、あれで何日か前にあのツイッターでついに時代が追いついたって書いてあるツイートがあって、昔のサンダーバードの一コマがこう写真であって、でサンダーバードってそのトレーシー一家の家のところに兄弟のこう顔写真がパネルがこう貼ってあるわけですよ、そこの顔が目がピカーンって光るとその通信がそのね、
あ
のゴードンが喋ってるとか、そういうあのスコットが喋ってるとかってこうなるように、まあいやテレビ電話になるわけですよ、ついに焦点が同じようにやってるわけですよ、小遊三とか菊王とかが並んでるわけですよ、それがこう写真が並べてあるのを見て、私はもうちょっと2分ぐらい笑いましたね
もうまあ、そこそこ笑ってますね、
2分ちょっともうもうおかしくて、おかしくて、ええ、時代がついにあの追いついたという、まさかサンダーバードのあのテクノロジーが焦点で生かされるとはっていう、まあでもそれもでも見たらつまんないですよ、
つまらんのです、
つまんないですね、もうあのなんかこう空気感がこうダメっていうか、
うん、
それぞあの全員がこう微妙な時間差っていうか、
いやーほんま 差、あれは微妙な時間差ね、こう見てる分、私もそれ見てない、焦点見てなかったんですけど、こうスーッとこう、なんかやっぱ違和感はだいぶあるもんです。
ありますあります、
かなりやっぱある。
あの私あのリモートでやるのっていうのが、うん、あの大嫌いだったんですよ、うん、よくねインターネットラジオってスカイプとか使ってやる人って結構前からいたんですよ、はい、ああいうやり方してる人、はい、それで出てくださいって言われていろんなとこから頼まれたこともあるんですよ、はい、でもそれ全部私断ってきたんですよ、
はい、
あのその間が嫌なんで、
間が嫌やから、
嫌だから申し訳ないっつって断ったんですよ。でも今うちやってるじゃないですか、はい、熊本局と結んで、はいはい、あれ、まあ、今だからじゃ、まあ、もう言いますけど、あれ全部大変な努力をしてるんですよ、あれは。 あれ基本、はい、全部まとめてからお客様にお出ししてますから、うちは。
あれはね、普通は音ってリモートにすると、0コマ何秒か分からないですけど、ずれますよね、
ずれます。だから例えば、私がこうお便りを紹介するじゃないですか、はい、まあね、あの どこそこにお住まいの誰それさんからのお便りですとかって言うと、はい、すぐ諦める英語とかがありがとうございますとかって言って言うじゃないですか、はいはいはい、すると、まあ、こっち側の新大阪スタジオの人が言うと、まあ、当然あのいい呼吸で同じ場所にいるからできるんだけど、はいはい、どうしたって九州の方がずれるんですよ、はい、なのでズレをまずその解消するというか、ズレてる方に合わせてるわけですよ。だから木田英子がとか、あのイペリと上田君とかがそのありがとうございますって言うと、それに合わせて浅見ちゃんとか若菜さんも大体こう、
そう、私がだからこうどうなんかなと思った
んですよ。でそうすると、うん、そうなって、はい、まあ合唱になるわけですよ、ありがとうございますと合唱。でもこれは私がどれそれさんからの便りですって言った後にちょっと間が空いてありがとうございますになるんです。すごい、はい、気持ち悪いんですよ、
はいはい、
全部詰めてます、う
ん、あ、詰めてるんです
うちは
のお届けやったんですか。
はい、で例えば会話のキャッチボールとかでも、はい、やっぱどうしたってあの熊本さん、どう、あの木田さんどう思いますかっていうと、やっぱ時間差ができるんですよ、その技術的な時間差が。でそれも全部基本詰めます。
あ、そういうあのご苦労が、目に見え水面下の大変な、
それをただで聞かせてるんですよ、うちは。
そうやったんです
よ、他のテレビ局とかそんなことやってないよ、全然普通に間の悪いのを流してるじゃないですか、
そのまんまね、
いかに我が FMC がこうあのリスナーのために細かいところまでやってるかということを一応あのここで声を大にして申し上げておきたいと思います。でもまあまあでも本当でも大変ですね、本当に。どうするんですかねこれから。
なんかでもね、まあこれであれでしょう、なんか大公共が来るとか。
大教皇公共はいいですよ、公共になってほしいですよ。
大恐慌が来るとか言ってる方とか、なんかいろいろいろんなところでいるじゃないですか。
もうすでにだって一部新聞ではね、日本国内ですでに1万人がクビになったって出てますよ。
ああ1万人ですか、クビになったのが。
でさらに増えるって言ってますか。
さらに増えて、ほんで、まあ、大企業もどんどん倒産していく可能性はゼロとは言えないでしょ。
いや、まあ、だって連鎖で
全然連鎖でですからね、
だってあんな巨大企業、あの、うん、携帯電話の SB とか、
はい、
もうやばいとか、
はい、
車の T だってですよ、
はい、
だいぶやばいとか、
やばいとか、
さすがにまあ潰れるまではないでしょうけど、かなりですよ。
わからないですよ。でも JR だ、J とかもわからないじゃないですか、そんなんもね。
それはもう航空会社だってそうですよ。
今当たり前に生活してるものが、なんぼでもインターネットも今普通にやってるけど、それもできなくなる可能性だってあるかもしれない。電気が止まったりとか。
もちろんです、そうです。
ね、
はい。
そしたらもうそれどころじゃないし、ほんでまたそこに地震がさ、この間からちょっとあったりとかして、
もうえのきだからやたらとくるよくるよって言って
る、ね、ああ言ってらっしゃる
じゃないですか。前からこうね言ってたのがもういよいよ、あの、
ね、
本当に私の預言者としてのあの
だからね、預言者としても預言されてるじゃないですか。だからそれどころじゃないような、もっと違った風景を、
乱世が来ますよこれから。
ね、
これからもうあのこんな手とか首のところにトゲトゲのやつがこうついたジャラジャラなヘビメタみたいな人がこう筋肉リリーのが出てきて、こう世紀末救世主伝説っていう
伝説みたいなのが出てくる、
もう You are shock っていうね、もう愛で空が落ちてきますよそういう時代になるんじゃないですか。
そういう時代になるんじゃないですかね、
大変ですよ、
もっとなんかいろんな風景を見るような気がするんですけどね、なんとなくね、
もう、まあ、頑張って生き抜いていきたいなと、
頑張って生き抜いていきたいと思います。
どういう落としどころ
だったんですか、はい、ありがとうございます、はい、それでは、明日は誰の誕生日何の日の時間です、明日6月3日、1963年生まれの 俳優唐沢俊明さん、そして1987年生まれ女優の長澤まさみさんです。おめでとうございます。それから明日6月3日は雲仙普賢岳祈りの日。1991年6月3日雲仙普賢岳で大火流、大ちょっと大火
災流、火災流、
大火災流、
あ、大火粉はここだ、火災流、
大火災流が発生し43人が犠牲者となった。この犠牲者を追悼するために長崎県島原市が1998年から実施しています。
はい。
大火災流が発生した午後4時8分にサイレンが鳴らされ市民に黙祷を呼びかけている。
はい。私はこの火災流は、午後4時32分ぐらいに、はい、遭遇してます。
は
ぁ、熊本までもう来ました。
来ましたか。
はい、あの雨雲に乗って、
はい、
流れてきまして、
はい、
もう約30分ぐらいで流れてきまして、
はい、
で熊本市内に、
はい、
黒い雨を降らしてます。
黒い雨が降るっていうあれなんですか。ええ、
だからちょうどあの下校時刻で、あの 女子生徒の白いブラウスが、
はい、
みるみるうちにこうグレーに染まっていくわけですよ、その雨粒で。でみんなキャーってこう、あのびっくりして、でちょうど私は熊本市内のパルコっていうお店の中にいたんですけど、
はい、
そのガラス戸越しに外でその、
女子高生の白いブラウスが、
ただそれがね降ってくる前に、うん、硫黄臭さを感じる、
感じる、あ、感じる。それはパルコの中にいてもなんとなく、
いや、その時はまだ外にいましたけど、
はい、
で私が入ったらちょうど降り始めたんですよ。でこれはえらいことが起きてるぞと直感したんで、はい、すぐあのテレビのあるどっか電気屋さんに行こうと思って、電気屋さんで、はい、まあ、その生中継を見て、うわこれは大変だということをこう見たというコントがそうですね。
そうなんですか。はいはい、祈りの日、じゃあ、はい、6月3日はやっぱり祈りを、やっぱり、
まあ、特に地元ね、
地元の方でもそうですし、やっぱりみんなやっぱり祈り、いや、もう今はもう本当にいろんな意味で祈って、はい、
祈りましょう。
何かがあってそれを追悼する祈りもあるかもしれないですけれども、そのさなかに祈るっていうのもね、
ああ、なるほど、
うん、大事なことなんじゃないかなというふうにも思いますけれどもね。
はい、
はい、ありがとうございました。それでは明日は日刊深夜快速水曜版をお楽しみに。それではまた来週、さよなら。